本日からペテロの手紙第2という部分に入ります。悪霊サタンの催眠術から目覚めさせてもらうために、信仰には徳を、兄弟愛には愛を加えて、イエス・キリストを深く知ろうというお話をさせていただきます。この手紙を記したペテロですけれども、2000年の昔、イスラエルのほんの片田舎で漁師をしていた人物でした。勉学を収めてラビとなったようなエリートとは全く異なる人生を歩んでいました。結婚もしていました。ところがある日突然、救い主イエスに呼ばれて、すべてを捨てて従った、そういう人物です。青年イエス、私たちが救い主と信じるこの方が、弟子たちを何十人も連れてイスラエル中を旅をして、御言葉を伝え、病を癒し、教えということをされていたんですけれども、その何十人の中に特に重要な弟子12人が選ばれていました。ペテロはその一人に選ばれ、さらに十二弟子の筆頭となるような役割を果たし続けました。3年半ずっとイエス様と一緒に、スクニュースと一緒に生活を共にしました。さまざまな重大な出来事があった時には、必ずイエス様の傍らにいると、隣にいる、そういう方でした。そして紀元64年頃と言われていますけれども、皇帝ネロの大迫害の時に逆さの十字架にかかって殉教したと伝えられています。私たち創価教会は、振り返りますと、10月から先週までヨハネ黙示録から学んできました。もしその学びの中で大きな発見があったとすると、それは聖書が社会は進化するとは教えてないという発見だったかなと思います。社会が時間とともに良くなるというふうには聖書は書いてないんだ。この世の終わりが来るときに、実は教会は力を発揮して世界の隅々にまでイエス・キリストを述べ伝え、またユダヤ人たちもイエス・キリストを信じるようになる、そういう奇跡が起こるんですけれども、他方で悪の勢力も強くなってきて、社会が爆発寸前というか泥沼状態に陥るのだということを学びました。それをマタイ24章では、人々は互いに裏切り憎み合い、不法がはびこり、多くの人の愛が冷えるというふうに記しています。これを受けて今の私たちの環境をちょっとだけ振り返ってみたいと思います。私たちが戦後に体験した右肩上がりの成長というか、みんなが豊かになる一億総中流というのは、もし2,300年という長いスパンで見るのであれば、もしかしたら一時的な現象に過ぎなかったのではないかなとさえ思います。創価教会をはじめ全国のキリスト教会に日曜の朝出席している方々の多くは、だいたい50歳以上の方々です。年齢を重ねるにつれて、会社からもらえる給与が上がったり、暮らし向きが良くなったり、製造業、サービス業がもたらす豊かさというのを実感してきた世代 だと思います。実は世界には東西の冷戦構造というものがありました。そして会社のオーナーは危機を恐れて、なんか民衆が放棄すると困るということで、利益を労働者にたくさん分配するということが戦後なされてきました。しかし教会にあまり姿を見せない40代前半もしくはもっと若い世代の方々となると話は一変するように思います。40代前半であれば団塊世代の子女、息子娘ですけれども、大学を卒業した時点でバブル経済は弾けていましたし、東西冷戦構造というのもなくなってしまっている。特に人数が多い世代ですけれども、逆に就職は以前よりずっと厳しい、そういう世代です。就職の氷河期と呼ばれる時がこの時に始まりました。ですから正社員になることは難しく、フリーターとか派遣社員という形で孤高をしのぐ方々も少なくない。仕事を得られても単純作業が多かったり、そして仕事を続けたとしても能力を磨くことが難しくて、給与もなかなか上がらないんだと。で、中には70代の親が自分の年金を息子娘にこうお裾分けしてあげるという形でなんとか食いつないでいるという方もあります。しかし親の世代から見ると同じようには物事を見られないことがあります。息子娘がもしかして努力不足なんじゃないか、自分の子に限っては勉強がよくできない、仕事がよくできなくてこうなるんじゃないかというふうに思いがちです。どうして子供が結婚しないのか、親なのにピンとこないということさえあります。しかし実はこれは社会の歪んだ構造によるもの、もっと言うと悪霊サタンの仕業によるものです。若い世代から豊かさが奪われているのです。戦後の豊かさっていうのは何だったんだろうかと思います。若い世代の多くにとっては生きながら生き続けるということは厳しい現実との戦いを意味しています。50歳以上の世代と同じように世の中を見ることができない、目に見えないギャップが世代間にある、断絶の時代になっていると思います。聖書は右肩上がりの社会の発展というものは約束していない、そのように理解しました。社会が進化する、そんなふうには言ってないと理解しました。この若い世代のためにもペテロの手紙第2から希望を見出していきたいと願っています。その希望というのは端的に言って、この世に悪がない、新しい永遠の御国が来るという希望です。ペテロの手紙第2の1章17節18節ご覧になった通り、なりますと、著者のペテロは聖なる山に主イエスと共にいたときに荘厳な栄光の中から父なる神の声を聞いたと記しています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声を聞いた。で、この声を聞いてペテロはイエス様が再びやって来られるんだということを確信したと記しています。そしてこの第二ペテロですけれども、この手紙はペテロが殉教する直前に記したものです。14節、自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているからです。天地を作られたイエス・キリストと3年半共に歩むことで世界の 教会のリーダーに育てられたこのペテロが、自分が死ぬ前にどんな言葉を残していったのか。ローマ帝国による迫害の最中にある諸教会にどんな励ましの言葉を残していったのか、共に見ていきたいと思います。リサさんに読んでいただいた通りですけれども、3節、主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいましたとあります。主イエスは私たちイエス・キリストを信じる者に何かをくださったんです。それは何かというと、命と信心に関わるすべてのものです。この信心というのは元の言葉では経験とあります。神様を慎み深く敬うというのが経験です。ですからイエス様は永遠の命と神様を慎み敬う経験に関するすべてのものは私たちにすでに与えてくださった。私たちは何も欠けることがないんだということがわかります。イエス様はご自身が十字架にかかって身代わりの死を遂げ復活されることで永遠の命と経験に関することすべてを私たちにくださいました。イエス様は使徒たちに、ペテロをはじめ多くの使徒たちに新約聖書を執筆させることで永遠の命と経験に関するすべてのことを私たちに与えてくださいました。またイエス様が今天国で私たちのために祈ってくださることによって永遠の命と経験に関するすべてのものを私たちにくださったのです。3節では次に父なる神様についてこのように記しています。私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方、私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方、これが父なる神様だとペテロは記しています。イエス様のことを今度は父なる神様、子なる神様イエス様を父なる神様の視点から見ると、子なる神様は勝手に地上に現れていろんなことをされたわけではなくて、父なる神様のご計画に従って世の中に出てこられたわけです。元はといえば、父なる神様がイエス様に御言葉を教えさせ、群衆の癒しをさせ、また十字架の刑を備えられ、父なる神様が子なる神様イエス様を復活させたということなのです。そして父なる神様は子なる神様イエス様と今一緒に天国にいらっしゃるんですけれども、お二人からですね、私たちに聖霊を送って私たちを悪霊サタンの催眠術から解き放ってくださっています。目覚めさせてくださっています。父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様、私たちが礼拝している三位一体の神です。そしてこの4節ですけれども、父なる神様は栄光と力ある技によって罪人を救い出す、滅びから救い出すという素晴らしい約束をくださったと記されています。たとえこの世が堕落して全世界が泥沼に突っ込んでいくとしても、主イエスを受け入れて悟ったものを永遠の御国、11節にあります、永遠の御国に救い出してくださると約束があります。父なる神はご自身の一人子イエス・キリストを身代わりの死として十字架に送り出すことによって、そういう力ある技、栄光の技によって信じる者を救い出してくださる、そういう約束をされ、それを果たしてくださる方なのです。4節続きを見ますけれども、私たち 以後イエスを信じる者がこの世の大敗を免れて神の本性に預かるようになるためにというふうに書かれています。ここで先ほどの冒頭の話と少しつながってきます。大敗、この世の大敗とあります。情欲に染まったこの世の大敗、大敗なんだって言うんですけども、善悪の判断がつかないということです。サタン、悪霊サタンの働きがあまりにも強くて、何が正しくて何が誤っているのか分からなくなってしまった状態に世の中があると、それに染まらないように救い出してくださるというのです。そして神様の本性に預かるようにしてくださる、預かるというのは参加する、神様の本性に参加するという言葉で書かれています。この本性とは何かというと、5節から7節に書かれている神様の素晴らしい特性、特徴のことです。5節を見ると、本性の一つ、信仰とあります。信仰というのは神様の約束を信じるということです。約束は言葉でしか与えられていません。目に見える証拠がないのに、それを握って一歩踏み出すということを信仰と言っています。で、これが力となって信仰を得て、信じた者は罪許されて神様に正しいものとして受け入れられる、そういう祝福、命を与えられる祝福が与えられる、もたらされるわけです。信仰を持ちなさい。で、それだけでなくて、それに加えて徳をも増し加えなさいとペテロは進めています。徳というのは自分さえ良ければというのと正反対です。みんなのために、全体の利益のために犠牲を払おうという素晴らしい働きのことを徳というふうに理解しています。ですから、心に信じる、イエス様を信じる、その御言葉を信じる、約束を信じる、その信仰、本物の信仰というのが徳という形で行いに現れるのだろうと思います。自分さえ良ければではなくて、みんなのために奉仕しようとして現れる。五節の続きを見ます。徳には知識を加えなさいというふうに勧められています。知識ですから、一般的な学校で習うこと、本で読むこと、知識も含めますけれども、それにとどまらず、ここでは特に神様の性質に関して、お考え、ご計画に関しての知識を特に指していると思います。聖書を読み祈ることで、神様の価値観、価値基準というものを推察できるようになる。ですから、聖書を読んで神様についての知識を増やしなさいとおっしゃっています。6節、知識には自制を加えなさいと言います。第一コリント8章1節には、知識は人を高ぶらせるというふうにあります。神様の性質について知識が増えるのはいいんですけれども、私たち人間には下心があるので、それを見せびらかしたいとか、他の人にはないから、それを知らない人をバカにしてしまう、そういう性質があります。ですから、自分の欲望を自制するようにというのです。小学生の頃、かけっこで一等賞取ったり、絵を描いて褒められたり、書道で、金賞銀賞をもらったりという経験をされた方も多いと思いますけれども、先生やみんなにこう褒められることで、その味を占めて、もっと褒められたい、拍手喝采浴びたい、そういう欲求が罪になっていくと。ですから、自制しなさい。いろんな意味で自制も素晴らしい品性、私たちが身につけるべきものとなっています。 そして6節の続きですが、自制には忍耐を加えなさいとあります。実はイエス・キリストに従う人生を、イエス・キリストに習う人生を歩むと、周りの人にバカにされたり、正直者はバカを見るということになって、苦しい思いをすることがあります。だから忍耐が必要なのです。怒らず、自分で復讐せず、神様に全てを委ねる忍耐力を身につけようというのです。そして6節の続きですけれども、忍耐には信心を加えなさいとあります。信心というのは、先ほど申し上げた通り経験さです。よく祈り、よく捧げ、教会の御用をよく果たし、よく伝道する、忍耐力が生み出す練られた品性を一層敬虔な信仰生活のために用いていこうというのです。そして7節、信心には兄弟愛を加えなさいとあります。兄弟愛、愛でなくて兄弟愛。そうすると家庭の中で家族を愛する、教会の中でお互いの教会員愛し合う、これが兄弟愛です。兄弟姉妹のために祈り、助け、励まし、慰める、そういう働きをしていきましょう。コヘレト4章には、伝道者の書には、密寄りの糸は切れにくいとあります。一人が責められれば二人でこれに対処する、書いてあります。これが兄弟愛です。そして最後に何節の続きですけれども、兄弟愛には愛を加えなさいとあります。家庭や教会内で実行できたら、さらに範囲を広げて社会の弱い人のために犠牲を払おうというのです。これは決して大きな犠牲でなくていいと思います。挨拶一つ、募金一つ、そういう小さな愛から始めていこうと提案します。愛が一番最後に出てきますけれども、愛が全ての基礎であるという認識から、最後の締めくくり、全ての土台として最後に出てくるんだと言われています。一章三節では、主イエスは永遠の命と経験に関わる全てのものをくださったと記します。で、これらの神の品性、特性、本性、神様が全てのものをくださった、で、神の本性に預かりましょうというんですけども、これらの本性というのは、求めれば与えられ、探せば見つかり、叩けば開かれるようになっています。信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛ですけれども、熱心にこれを求めて、増し加えようとする生き方というのは、天国に宝を積むという本当に大事なことに集中できる生き方となっていきます。世の中では力が力を生み、暴力や搾取がはびこるものですけれども、たとえ世の中が腐っていったとしても、神の本性を求める人たちというのは、天国に照準を合わせた動じない生き方、イエス・キリストを知るぶれない生き方ができるようになっていきます。このことをペテロは、自分の殉教が間近に迫っているという時に、教会の礎、新約時代の教会の礎を据えたペテロが最後にこのような言葉を残していったということを記憶したいと思います。21世紀は知識の時代とも言われています。その内実は、経験したことのないような状況、局面で、鋭い判断が求められるということを意味しています。 何が正しいのか、何が誤っているのか、右なのか左なのか、誰にアドバイスを求めたらいいのか。実はこの世の中全体がサタンに騙されて悪い霊の支配にあるものですから、判断はとても難しい。そんな中でどうやって正しい判断を下せるようになるのか。答えは神様の価値観、判断基準を曲がりなりにも自分で掴んでいくというところにあります。で、堅物に聞こえるかもしれませんけれども、神様の判断基準を曲がりにも推察できるようになるためには、先ほどの神の本性、信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験さ、兄弟愛、愛、そういうものを身につけていくときに、増し加えようと熱心に努めるときに、神様の判断基準、価値観というものがだんだんだんだん自分に近くなってくるものです。こうして主イエスを深く知ることによって、私たちはこの地上で光として、この世の中で光として、そして地上において塩としての働きを果たせるようにだんだんと変えられていくものです。聖書は社会が進化してますます良くなっていくとは教えていません。逆に世の終わりにはますます悪くなって、騙し合いの泥沼に落ちていくということがヨハネ黙示録などから分かっています。上手に立ち振る舞うものが大衆から豊かさを奪っていきます。言葉巧みな人たちがほとんどの人たちを負け組に突き落とすような拝金主義に大衆を導いていってしまいます。多くの人たちが騙されて不法がはびこり、愛が冷えていきます。そんな厳しい世の中にあって、主イエスを知り、主イエスに従うという人というのは、狼の群れの中に迷い込んだ羊のようであるかもしれません。悪霊サタンの嘘を見破らない限り生きていけない、食い尽くされてしまう。しかしそれでも神の本性である信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛、これに私たちが生きるときに神の光が輝くのです。神の光が輝いてサタンの催眠術を打ち破ることができるのです。そして神の本性を身につけようと求める方々には、ついには神様が永遠の御国でよくやったと大いに祝福し報いてくださいます。新約時代の教会の基礎を固めた使徒ペテロが殉教の前にこれらの珠玉の言葉を残してくれました。私たちは家に帰る途中からちょっと楽できたらいいなというふうに思いますけれども、楽をできたところで実は私たちの信仰上の成長はないのです。勇気を出して一歩踏み出す、そういう方々に祝福が豊かにあります。お祈りします。天の父なる神様、ますます暗くなっていくかに見えるこの世界ですけれども、さまざまな現象、さまざまな構造によって大衆から豊かさが奪われ、一部の人たちが得をするような永遠の椅子取りゲームに見えるような状況が生み出されています。 しかし私たちはそんなことにくじかれることなく、あなたがイエスを信じる者を救い出してくださる、その信仰に立っていきます。第2ペテロの一章は、真面目ぶって堅物のような人たちについてのことかと感じてしまう、そういうしらけた私たちをどうぞ憐れんでください。信仰、徳、さまざまなあなたの本性に預かりたいと願います。私たちがイエスを深く知り、イエス・キリストに似たものに変えられていく中で、私たちは光を放ち、サタンの催眠術を打ち破ることができるようになります。どうぞ信じる者一人一人をあなたが用いて、惑わされている人たちを正しい道に立ち返らせる助けをする働きができるようにお支えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。